開演の時間となっておりますので、お席の方にお戻りをお願いしたいと思います。それでこそロータリー聖書をお願いします。お願いいたします。
今日はですね、ギョーナークラブの長谷川さん、どうもありがとうございます。まあ、時間の許す限りゆっくりお願いいたします。まあ、ゴルフの方もまたありますので、一つよろしくお願いいたします。ですね、5月の3日、2日でしょうかね、ゴルフじゃなくてサッカー大会、大変大勢の皆さんから参加いただきまして、大変ありがとうございました。23人。っていうような話を聞いておりますが、それから私は朝ちょこっと顔を出して、どうしても用事があったものですから、お昼からちょっと顔を出せなくて申し訳なかったんですが、それから若干増えたのかなと思っていますが、大変どうもありがとうございました。新世代放送委員長の長谷川委員長、大変どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。ですね、また来週ですね、サンクラブゴルフ大会ということで、また皆さんに大変お世話になります。私の年度もですね、 なんとか片山粘土に引き継ぐあと1ヶ月ちょっとなことでございますんで、なんとか挫折しないで片山粘土に引き継がれることをですね、皆さんの大変なご協力のもと、そういう部分が目処がついてきたのかなと思っております。まあ、あとほんのちょっとでございます。また一つよろしくお願いします。まあ、久しぶりにですね、席がなくなるくらいですね、今年初めてじゃないかなと思います。まあ、後で出席委員会からの報告が楽しみにしております。まあ、特別遠藤会員と露木会員君 が来ておりましたので、非常にまあ、さっきの遠藤君の話じゃないんですけど、おい露木久しぶりだなっていうような話が出てました。まあ、どっちが久しぶりだかちょっと私もわからないんですが、ね、まあ、あと1ヶ月、まあ、こういうふうな形の中で一つやりたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。以上でございます。
はい、ありがとうございました。続きまして、幹事報告です。主席幹事、お願いいたします。
はい、こんにちは。先ほど、理事会が開催されましたので、2、3点ご報告させていただきます。中央ロータリークラブの最速と定款と最速についてということで、見直しについてということで、準備委員会7名の方で、揉んでいただき、決定いたしました。でも、それをですね、今日本日いただいて何も 見もしないで理事会で承認ってことはちょっと失礼だと、まあ、1週間理事役員に時間を与えますので、一応目を隅から隅まで通していただいて、来週は、スリークラブで普通の例会お休みですので、第4例会の25日に、臨時総会、臨時理事会ってことでかけますので、その時に、承認を 得たいと思います。その後皆さんに発表があると思います。2つ目といたしまして、社会奉仕委員会、今年度は中央高校のところに勝負を植えましたけども、それを、委員長が、有田委員長がいろいろと配慮していただいて、地区にご報告をしましたら、補助金ということで補助金もいただき、お金がちょっとありますので、そうですね、肌粘土の時にですね、大志銀行 の信号機のところに当クラブが、太陽と時計をですね寄贈したんですね。その下に4つのテストが書いてあるんです。その4つのテストがとても地べたに近いってことで、おしっこ散歩する犬のおしっこをかけられてて、千代ロータリーがちょっと、ね、バカにされてるのかなとかっていう、なんかちょっとそういうクレームっていうかお話が出たってことで、それをちょっとアップして高くして、おしっこがかからない程度の高さにしようってことでですね、社会方針委員会の有田さんが一生懸命今見積もりを取っていただき、どうも露木当会のにお願いするのかな、とても安くしていただけるというお話を聞きましたので、露木会よろしくその辺お願いします。それと3つ目が、岸会員がですね、今ちょっと入院中で、出席免除ということで申し出をいただいております。それを皆さんにご報告させていただきます。それでは幹事報告に入ります。 NPO 法人国際ロータリー日本青少年交換委員会第2560地区、2011年2012年度1年交換学生募集のお願いということで参っております。ジョン・ケニー RI 会長の2009年2010年度の会員増強目標表彰についてということで参っております。2009年2010年度 RI 第2560地区ロータアクト地区協議会本登録のご案内ということで、5月29日土曜日、5月30日、県央地域地場産業振興センターで開催されます。続きましてクラブ活性化セミナー資料が参っております。柴田青年会議所より2010年わんぱく相撲大会柴田場所のご案内が参っております。会場は梶川地区公民館ということになってご案内来ております。続きまして例会変更、村上ロータリークラブ4月29日木曜日祝日休会、5月20日木曜日夜間例会体感層18時から、5月27日木曜日振り替休会、5月24日月曜日村上岩船ロータリークラブとの合同夜間例会ということでホテル塩味噌で開催されます。村上岩船ロータリークラブ5月3日月曜日祝日休会、 5月24日日曜日村上ロータリークラブとの合同夜間例会塩味噌18時からとご案内が来ております。以上幹事報告を終わります。
はい、ありがとうございました。それでは続いて委員会報告に移りたいと思います。委員会報告、まず本日は初めにお祝いのから、させていただきたいと思います。初めに 100% 出席の表彰を行いたいと思います。出席委員会八木委員より報告をお願いします。
委員会から 5% 出席されました了解いたします。小泉茂君9年篠原和義君3年
どうもおめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
写真の方。真ん中。
それでは、会員誕生のお祝いです。平野秀夫君5月10日斉藤正幸君5月13日本間光三君5月18日愛田司君5月20日富永哲臣君5月13日中野清志君5月28日そして事務局の清野さんが5月8日です。ありがとうございます。
どうぞ前の方へお願いいたします。瀬野さんもでしょ。
どうもおめでとうございます。どうもおめでとうございます。どうもおめでとうございます。どうもどうも構造君すみさんどうもおめでとうございます。
真ん中
何やつもあ
ってんの。
続きまして夫人誕生のお祝いです。長谷川会員の奥様のりこ様5月16日
どうもおめでとうございます。
丸山二蔵君5月27日ありがとうございます。
どうもおめでとうございます。
Thank you.
はい、続きまして委員会報告を続けさせていただきます。ご案内をいただいております、社会保障委員会新田委員長よりお願いいたします。
社会保障委員会の有田でございます。先ほど幹事の方からお話がございましたように、社会保障の方で、今まで、例えば、初年度が17、18年前ですかから社会整備ということで、時計を寄付したり、4つのテストを寄付したりという形で進めておったところでございますけれども、最近その部分を見直してみましたら、例えば時計がしゃびいていたりですとか、それこそその4つのテスト、中央ロータリークラブも含めてロータリーの魂がしょんべんで怪我されているというような状況が見え隠れしているということで、今回整備をさせていただくことで進めさせていただきました。まあ、内容によると、まあ時計に関してはだいぶしゃびてたということで、人力を使いまして、入倉直作議員にお願いをして行政の方に掛け合っていただきまして、今塗り替えをしているというところだそうでございます。またあと先ほどしょんべんまみれの4つのテストでございますけれども、これも高いところに設置させていただいて、しょんべんが届かないぐらいに高いところに飾ろうというふうに考えております。これについては、今回理事会の方で、申請をさせていただいて心よく承認をいただいたということでございますので、これは追記さんの方にお願いするような形になるかというふうに考えております。まあ、ちなみにあいみつを取りましたら、別な石の屋さん、石屋さんが25、6という数字が出ておりましたけれども、地域さんの方がその半分前後ぐらいの数字で出てきたというのが現実でございますので、本来であるとこういう数字は言っちゃいけないのかもしれませんけれども、強く言わせていただくということで、皆様の方にご報告申し上げます。あと最後になりますけれども、社会保障委員会の方で当初去年の7月ぐらいから、桜でございますか、桜の苗木200本、どこかにという形で考えて、おったところでございますけれども、石井さんの方に、まあ、お願いをしているところですけれども、石井さんが悪いわけでも何でもございません。順調に枯れてきておるそうでございます。それで今現在、残っておる本数が30本はなんとかキープしているというところでございます。それで配布の方をどうするかということで考えさせていただいたんですけれども、この際に枯れる可能性もございますので、会員各位の方、欲しい方がいらっしゃれば私の方に申し出ていただければ、お分けする、また、その会員の方の知り合いの方でもよろしいですので、誰かいらっしゃって、申し込んでいただければ、私の方に言っていただければ、なんとか皆さんの方にお配りをするということでやりたいと思っております。まあ、今回桜の趣旨というのは、柴田の町に桜の花を咲かせようということから始まったわけでございますので、会員のところで咲こうと、他人のところで咲こうと、柴田市の中で咲けばこれはもう趣旨に合うということでございますので、ご理解をいただいて、もしも欲しい方がいらっしゃいましたら私までご連絡をいただきたいということで、よろしくお願いいたします。以上でございます。
それでは、続きまして新世代奉仕委員会長谷川です。サッカー大会の広告の方をさせていただきます。5月2日、カルチャーセンター中央公園で、小学生サッカー大会の方が開催されました。クラブの会員25名参加ということで、たくさんの方に参加していただきまして、本当にありがとうございます。サッカー大会の方の結果につきましては、優勝が、昨年と同様4年連続になります。FC 柴田のチームの優勝になりました。2位の方が、スポーツ少年団正論、3位が、FC ジミノということで、そういう結果になっております。あと交流サッカー大会の方を今年も、小学生と、まあ、トークラブ会員ということでさせていただきました。 エースの石井会員、鈴木会員を用意して頑張ったんですけれども、小学生に結婚決闘にやられてしまいまして、なんとか最後に1点だけは入れることができましたので、また来年度もね、同じような形で、交流サッカーをしたいと、予定しておりますので、皆さんよろしくお願いいたします。ご参加ありがとうございました。
はい、大変ありがとうございました。ご案内をいただいております委員会報告は以上でございます。それでは、本日の出席状況につきまして、出席委員会の八木委員よりお願いいたします。
本日の出席率を発表いたします。47名中41名で 87% でした。 90% まであと少しです。以上です。
はい、ありがとうございました。それではボックスの方のご紹介、左の委員よりお願いいたします。
ニコニコボックスにご報告いたします。有田司君、誕生祝いありがとうございます。皆さんの好意、友情に感謝してということで二口いただきました。丸山光雄君、結婚祝いありがとうございました。また次週のサンロートリークラブは所要にて欠席いたします。すみませんということで3口いただきました。篠原和義君、 100% 出席のお祝い誠にありがとうございますということで2口いただきました。並木治君、コメントは特にありませんということで3口いただきました。佐藤金一君、本日所用のため早退させていただきます。現在いらっしゃるか分かりません。二口でございます。畑野正人君、サッカー大会欠席しました。その分としてということで二口いただきました。斉藤正幸君、少年サッカー大会参加の方、大変お疲れ様でございました。ということで二口いただきました。小泉茂君、9年の会出席祝いありがとうございます。10年をもらえるよう努力しますということで2口いただきました。ここから大口の中でございます。富永哲夫君、誕生祝いありがとうございました。申し訳ありません、早退しますということで、5口いただきました。長谷川勝利君、5月2日少年小学生サッカー大会にたくさんのご参加ありがとうございました。妻の誕生祝いありがとうございますということでダブルで、ご口いただきました。中野清君、誕生祝いありがとうございますということでご口いただきました。最後は私の共感を呼びました水島博明君、100% 出席お祝いありがとうございました。どうにか1年持ちました。長かったような短かったような点々点ということで2口いただきました。以上であります。
はい、ありがとうございました。続きまして、本日の例会の予定は卓話とさせていただいております。司会進行の方をプログラム委員長佐藤さんにお願いしたいと思います。
はい、では皆様方ごちそうさまです。いよいよ内部談話も今日含めたあと2回となりました。来月6月の8日は、最後申告委員会よりしていただきます。本日は社会保障委員会、有田会員と飯倉会員、それぞれ下の滑らかなお二方でございます。皆様方どうぞご清聴よろしくお願いいたします。ほなどうぞ。お二方優先だ。あ、失礼、ごめんなさい。じゃあ次の機会に
先陣切ってお願いいたします。まあ、だから仲のいい3人方で譲り合うのもいいですけれども、時間がどんどんとこのまま30分過ぎるんでしょうか。はい、ではゆっくり入ったらお願いいたします。
どうもお疲れ様です。委員長から電話もらいましてですね、前回30分喋ったんじゃないかな、いや、うちは初めてだよということになりまして、ネタがないということでございまして、それでは今まあ、社会奉仕には関わりないのかもしれませんけど、今、ちらほらありましたんですが、タイムリーにですね、当てはまるかどうか分かりませんけども、議会報告というものがですね、今回から、条例を作りまして、やることになりまして、この15日、今、回覧自治会の方で全部回っていると思うので、ぜひ皆さんまた近くにやったら参加していただければなと思っているんですけども、この15日と22日にまず実施されるということでございまして、まあ、その内容を、前回の2月議会ですね、定例会で予算委員長を仰せつかりましたものですから、じゃあその内容でよろしいでしょうかということで、はめましたので、まあ、お聞き苦しい点もあるかもしれませんけれども、若干その内容を、まあ、お伝えできればなと思っておりますので、長ければ10分、いや、短ければ10分、長ければ30分ということですけど、まあ、とりあえず、そんな形ですね、30人の議員がいますけれども、ご飯に分かれまして、やるということでございまして、まあ、場所までは、ね、皆さんのところに各地区に全部回覧で回っているということでございますので、見ていただいてですね、班編成、まあ6人で5箇所でございまして、10箇所ですね、このありますので、ぜひ各議員の、ただ当該といいますか、その地区から出てる、選抜されている地区からの議員でですね、その地区からのには当事者は出席しないということで、当該の部分で回るということでございまして、それではちょっとまあ、お聞き苦しいかもしれませんけど、よろしくお願いいたします。今回のですね、22年定例会で、昨年までは3月定例会というふうにやっておったわけでございますが、代表質問とかですね、新年度の予算審査の日程となりますと、最終日が3月末になりまして、非常に日程とも厳しい、また、市の予算が決まらないということもございまして、まあ、2月議会ということで、柴田市公益の事務組合の予算などもですね、審査が遅れるということから、時期を早めるということで、新潟県議会も2月議会になっておりまして、それで、まあ、柴田も2月議会ということで、2月の月末から入ることにするように、今年度がなりまして、まあ、市長からの議案をですね、受けながら、常任委員会、4つの常任委員会あるわけでございますが、その中で、一般議案、また補正予算の議案を行い、委員会等も、採決もしております。その中で、まあ、議会では会派制、柴田で、まあ、会派制を取っておりまして、3人以上 の、まあ、スクラムを組むところで会派ということに認めているということでございまして、まあ、2人では会派は認めていないということで、おります。でまたその会派というのはどういうことになりますかと、まあ、政府会長会議がですね、先に優先されまして、その次に、議会運営委員会というふうになりまして、その会派のが非常に、まあ、重んじられてですね、先に、いろんな形が議題となる部分に関しては優先的にその政府会長会議に諮られた中に、そこからよい、まあ、スタートするというような、形で、まあ、動いているわけでございます。それで、まあ、予算と決算、予算委員会は3月に、まあ、一体2月にあるわけですけれども、 決算委員会は9月に、まあ、一昨年と言いますか過ぎた形昨年度のやつをやるというふうに、まあ、決算報告していただき議決をするわけでございますけども、まあ、やはり年度の予算でございますので非常に大きな関わりがある部分でですね、ありまして、でまた、初日はですね、あの第三セクターというもので皆さんご承知の通り、行政が出資金または交付金等を出している通称第三セクターという部分の業種の皆さん方から収支または事業報告をいただいている中に、その新年度の予算決算というものを掲示していただくということになっております。そんな形にまた最終的には5日目ですけれども市長からの市長に対しての総括質問がございまして、各常任委員会を経た後にですね、市長に、5日間審議したけども市長としてはどうだというふうな問う形が最終日にあるわけでございまして、そんな形でまず、まあ、一般会計の予算決算に対してはですね、皆さん、まあ、あの広報柴田等にも見ていただいたと思いますけども、今年度平成22年度はですね390億8000万円ということで、4.7% 増ぐらいで、今年度はいくわけですけども、ただ、今年はあのご承知の通り15億ぐらいでしょうかね、あの子ども手当が一気に打ち出されましたので、その点で非常にまあ大きな形で、あったのかなと思っています。また今回はあの合併特例債というものがございまして、今市で5大事情というふうに書かれているわけでも、第1番目、まあ、優先順位はですね、市長に言われても、つけられないというんですけども、まあ、駅舎、駅の表情化の問題でございまして、約38兆億ぐらいですかね。で、また、あの、市庁舎が昭和40年ほどの建設ということで、これもまた67、8兆の予算ということでございますし、で、あと病院跡地ですね、これまたの景観条例もございまして、まだ購入して何をするというまだ構想も練っている途中でございますけども、これも11、2億ですね。であとあの豊浦の方には信用処理場を作るということで、これも11、2億でしょうか。そんな形 であと学校の耐震化、まあ、これも一番まず子ども大事な子どもたちの生命ということで、図っていくということでですね、耐震化を図るところ、これも57、8億、まあ、かかるということですけども、まずこれはまず大優先と、一大優先ということで、まず学校の耐震化は、まあ、第一の優先として、名付けておりまして、まあ、それで何やかんで言いますと180億のこの大事業をですね、成し遂げるには、合併特例債というものをですね、27年度まで期限付きということでありまして、これはどういうことかといいますと、私ども、最初に、豊浦柴田氏が、まあ、合併したと、それと、俊治梶柴田と合併して、まあ、2段階あるわけでございますけれども、その中の約束した建設合併 特例の特例債ということでですね、まあ、分かりやすく言いますと100万円借りた中にですね30万だけ返せばいいという特例でございます。それは、まあ、前に人参ぶら下げたようにですね、合併する代わりにこういうまず優位なものも約束しましょうということであったわけでございます。ところがここを行きまして、まあ豊浦も梶も俊治もですね、いろんなまあ学校を建設とか大きなハード事情もまあやっていただいた中ではございますけども、やはり、そこそこ、まあ、それは約束を、まあ、守られて、作っていただいたわけですけども、県との関わりの事情がですね、非常にまああの散在しているわけですけども、その部分で見直させてくれと。今それで大きな金を今柴田氏としているので、その部分でぜひ使わせてくれないかと、で その約束の事業は通常予算でなんとか、当面やっていきたいんだと。でそのいや有利の3割しか、まあ、7割いただける特例債で運用していきたいというふうな形でですね打ち出されまして、今その180億に向かって、進んで、まあ、審議しているわけでございます。まあ、特に、まあ、急がれているのは市長の公約である駅舎問題頂上化でございます。それとまたこの視聴者問題、駅の頂上化ですね、駅の柴田駅の頂上化と、まあ、市役所の建設ということで非常に、まあ、今また一般市民からも公募しながらですね意見を聞きながら行くということでありますが、これもまた議会でも特別委員会ありますし、行政のその執行部も執行部なりに、委員会も作りまして2つの角度でこう推移して動いてるんですが、非常にこうその辺がまだこうちょっとこうギクシャクしている部分があるのかなと思っております。まあ、そういう意味で、今これから非常に大きな山場で、また片山市長が11月にですね出馬はまだ決めておりませんし改選時期でございますが、まあ私どもも、まあ、あまり身にも入ってきませんが、まあ、多分神田さんに聞けば一番よく分からないかなと思ってますが、まあ、それは、まあ、後で耳移していただければ。さてはですね、まあ、そういう意味で、予算委員会の若干内容に触れますとですね、先ほど言いました第三セクターの初日はまちづくり振興公社、勤労者福祉サービスセンター、FM 柴田、株式会社新宿記念館、市民自風力発電所 株式会社ということでですね、このうち、3つに関しては、財団法人のまちづくり振興公社と、市民自記念館とですね、は、指定管理者としてですね、要するに、手上げ方式でですね入札に対して似てるわけですけども、そこで、市から指定を受けて、やっているということでございます。でまたこの町づくり公社に関してはですね、質問等はあったのはインターネットでの予約、各種施設とかですね、そういうところに関してインターネット等でまず予約できるシステムに なってないようだがという部分に関しては、いや今後そういうふうな形で向かっていきたいと言っておりましたし、この勤労者福祉サービスセンターというのは、まあ、皆さんご承知だと思いますが、まず会社の方でですね、いろんな会員を募りながら開票いただいた中に、いろんな例えば映画の件だとかですね、例えば風呂の件とかそういうふうなものを優遇してあげる組織でございまして、まあ、いろんな形で今までやってきたわけですけども、残念ながら今年度22年度で国の補助金が切れるということでございまして、ただ皆さん委員さんは、せっかくいいシステムなのに、継続できないのかという部分で、また市からの継続的なまず、予算は打ち出せないのかということもありましたけれども、まあ、今まで貯蓄もされまして約10年ほど今後はなんとか推移できそうだけども、なかなか難しいというふうな形も言っておりました。またFM 柴田につきましてはですね、アガットという FM 放送のラジオでございますけども、市が 49% の出資でやっておりまして、現在災害時のですね、情報源として最大限、まあ、いい形でこの FM ラジオをですね、緊急告知ラジオを販売し、また広告等の、ね、企業のスポンサーさんにの拡大で一生懸命頑張っているようでございます。またこの緊急告知ラジオですね、お年寄りとかに関しては無償対応、市からですね、災害時のためにということで、無償対応もしておるようでございまして、また、FM さん、この、柴田にしては、FM 柴田さんにしては、一般家庭のその、この一般、ラジオですね、ぜひ普及させたいと言っておりますし、月に1、2編ですけども緊急に放送をやりながらですね、 あります。まあ、私も使っているんですけど、なかなか、まあ、緊急時には役に立ちそうなラジオでございますので、ぜひまたお問い合わせ等を願えればなと思っております。であの支援児記念館につきましては、あの支援児の死ぬ里館でございますが、管理運営をいただいておりまして、これも指定管理をいただいた中に、まあ、本当は旧合併前はですね、民民ということで民間で立ち上げ、民間で経営していくよということでございましたけれども、いろんなあの集客等の流れもございまして、やはり、無理があったということで、行政に、要するに公設民営の形を取らせてくれということで、まあ、皆さんご先祖通り合併時に非常にまあ問題になったわけですけども、そのためにまあかなり前町長はですね、悪名高い町長になっております。まあ、それはまたさておきまして、まあ、おかげさまで今いい形で推移しておりまして、独立しましたというところでも、ただいかんせんスーパー銭湯、またいろんな形でですね、風呂屋さんもいっぱい できてきましたので、なかなか集客には苦慮しているようでございます。で、まず最後にこのセクターの瞬時、風力発電所というのがございまして、この瞬時風力発電所といいますのは、年度からですね、補助金を行政が主体ということで 51% の出資ということで補助金をいただきながら、まあ、市としては、まあ、行政としては 1円も出してないわけなんですけども、設立されたんですが、なかなか、大阪の方の松尾上流という会社なんですけども、そちらの方で今の金融破綻という部分のもございまして、非常に厳しいということにですね、売却できないかということで、やったわけですけども、今回、新潟のですね、あの魚沼の方の会社の方に移行するというふうな形でですね、今後、まあ、経営を維持しながら、やっていきたいというふうに、まあ、書面でありまして、6月に正式にですね、市長から指定方針として届けられるというふうにお聞きしておりますので、今回予算にはまあ書面でいただき、まあ討議して決議したということでございます。で、またあの2日目からですね、総務常任会がございまして、まあ22年における重要なまあ事情の一つであるということで、市役所庁舎の改築への着手があると。で、新しい庁舎に違う、まあ庁舎については市長は現在、まあ、ある庁舎の近くに計画したいということで、まあ、予算もつけて調査費もつけているわけですが、またこれにつきましては、あの商工会議所の、まあ、誘致先に関してはですね、非常にまあ大きな関わりも出てくるのかなというふうには思っておりますけれども、この議会の方の特別委員会もですね、やはりいろんなところ、こう、いや、カルチャーセンターとかですね、いろんな場所もこう討議したんですけども、やはりこう突き詰めていきますと、やはり今の現状の位置が最良の位置ではないのかという部分がございますし、やはりその市役所が中心市街地にから離れるということは非常に大きな損失があるだろうというふうにも考えられるということでですね、また今まだ議会の方もですね、いろんな各種団体等のご意見も聞きながら討議しているわけですけども、今後またそういう形も推移しながらですね、まあ、皆様方に報告できるのかなと思っております。またあの病院や土地の問題もですね、非常にあの活性化や、まあ、中心市街地の活性化やですね、あと観光の何を言ってもですね、やっぱり観光振興のためにこのお城の問題等々、また女子公園という部分でですね、大きな関わりがなされるのかなと思いますので、そんな形で、購入した後はということで、非常にまあ今もいろんな角度からこれもまた行政からのですね、意見をいただき、また討議していかなければならない大きな問題ではあるかなと思います。またあの3日目の社会上、まあ、文教上委員会ございますけれども、まあ、これも今言うように図書館の問題はどうなるんだと、もしあそこに市役所できるんであれば図書館は移転しねばないのかとか、また一体管理になるのかという部分とですね、いろんな形で質問があり、やはりそういうふうなものも考慮していかなきゃならないという執行部の考え方でございまして、 でまた前般も前回の去年の暮れですか、インフルエンザが非常に流行ったわけでございまして、予防接種における非課税世帯のですね、助成、またそういう部分で、環境面から、年々、頭数が増えてくる中にですね、農産物被害におけるニホンザルの関係で非常に被害が出ているわけですけども、これをまた目に見えないようですけども、本当に山間地には悲惨たる被害を受けておりまして、この部分も本当に、どうしたらいいのかという部分は本当に深刻な問題にされておりまして、簡単に、減らせばある一方から指摘を受けるということもございますし、本当にこれも苦慮しているという部分もございます。また災害時に消防団の再編成があったわけですけども、私ども新人におきましても、ね、8つの分団があるんですけども、33名おったのが 20名まで減らせということで、やはりその人口推移の中で、密度の中から の、 分担といいますか、そこからの選出していくという人間の選抜をしたようでですね、かなりの削減したわけでございまして、私どもはやはり消防団はですね、地域 の、 その大きなコミュニティという部分も含めまして大きな役割を果たしているのではないかなと思って、この削減には私自身は非常に反対はしておったわけですけども、残念ながらいろんな形の非常気象部であれあるけども、内容を充実していきたいなというふうな形でですね、突き進められて、今年度で再編成終わったということでございます。これも、そういう形で、安全という部分に関しても重視していきたいというふうな形で言っておりました。また産業経済の4日目ですけれども、ご清聴の周時には松塚漁港あるわけですけれども、三十数億、ここに会長が当事者でございますけれども、二十数年来ですね、から佐藤農水水産大臣らからだそうでございます。そんな流れでもう24年度に開港したいと言っておりますけれども、なかなかこれも大きなまだギャップがございまして、今後どういうふうな形になるかということとですね、また開港した後に一番問題なのは、開港した後にですね、どんな形でその港整備、また直売所とも進めながらですね、私どもそれができたから終わりじゃなくて、今後またそういう形で10万人都市のですね、漁港ということで育てていただきながら皆さんに利用できる、またアピールできるような場所になっていただければ、いかねばならないというふうに思っておりますけども、そういう形でぜひ漁民の方々もですね、今試行錯誤しながら模索をしているというふうな形で報告もございました。また今度建設事業委員会5日目でございます。これが道路整備等々の非常に問題、やっぱり出てくるのは市役所の問題がございまして、都市計画道路の配置がですね、本当にいいのかということでありまして、ところがもう何十年もほったらかしになっている、部長よく塩漬けになっているというふうな、道路もございまして、もう全然先が見えないものも、かなりあるそうでございまして、またその図書館と文化会館の間にも都市計画道路あるがどういんだという話もございましたが、いやそこあたりも全部もう再編成で再見直しをしなければならないというような形をで言っておりました。建設に関しては建設の問題に関しましては非常に先ほど来言っておる駅前周辺の整備等もございますし、そういう流れがですね、今後どう推移していくかという部分もございまして、やはり目を離せない事情で散在しているというふうに思っております。で最後にですね、市長の総括の質疑があったわけですけれども、いろんな形に、今回特 に、 政権交代がございまして民主党になりましたら、農業部門がですね、非常に大きなダメージといいますか、 65% カットという大きな ものが出てきました。これはどういうことかと言いますと、皆さんご承知のように田んぼ今大きくなっているわけですけども、基盤整備ということでその部分でですね非常に大きな目線で内容をほぐしていきますと、その自民党のドンがその都市経路の親方してるから、そういうことで小沢さんがですね一方的にまあもう削減したというふうな形もございまして、そんな形もありまして、ぜひ国の党にそういうこだわらないでこだわらない中にですね、ぜひ市としても、大事な基幹産業である農業部門を守ってくれというふうなものもありまして、当然、まあ、市長は向かっていると言っておりましたし、また、今空き店舗のですねシャッターのところにアートを描いたらどうだというふうな話で、いやこれはぜひそれは当事者またあの商店街の皆さん方とですね当事者の中にそういうことは大事なことであるだろうというふうなことで取りましたし、まあ教育部門にも関しましてもですね教育省にもあったわけでございますけれども、いろんな形でまあこんな形とも走りましたけれども、もう時間となりましたが、最終的にまああの日本地方担当さんが反対をし今回の、予算には、皆さん、一言ずつ付け加えながらですね賛成したわけでございます、まあ、そういう意味で、粛々とまたあの今年度22年度はですね大きな問題を抱えながら行政との関わりということで、私も勉強しながらまた一緒になってですね執行部と一緒になって、組み立てていかなければならないというふうに、再確認したわけでございます。質問で走りで申し訳ないが、そんな形でですね、まあ、ぜひ、この説明会がございますので、近くにご用意の際は2日間あるわけですけども、そのうち、ぜひ、ただ土曜日の10時頃からなのでなかなか難しいのかなと思っていますが、ぜひ、参加していただいてですね、話を聞いていただければと思います。すいません、時間超過しました。ありがとうございました。
はい、大変ありがとうございました。本日の担当は柴田市議会より入倉直作議員に、おいでをいただきまして、柴田議会並びに柴田市政の現状についてご報告をいただきました。大変ありがとうございます。拍車は用意はございません。それでは本日の例会これで終了させていただきたいと思います。会長、閉会の提唱をお願いします。
はい、それじゃあ終わります。